ダースレーダー DJ オショーのはぁ、
ワンツーワンツーライブチェックワンツ
ー、やる気ある？
アクソ
ー、やる気あるっすか？
そう
ちゃんと言えよラッパーだろお前、
DJ、
腹から声出せよ、腹から声出せ、駆け出し、クソ雑魚、東大中退、わだ、ダースレーダー、うんこの塊みたいな顔してるって、ユーザーロックさんも言ってただろ、お前。
DJ オショーは、クソ。
誰だよ、お前は、それは。
ケツについた、クソ。
何についた？
ケツについた、吹き損ねーのクソ。
俺が吹き損ねのクソだったら、ダースレーダーなんかの便器の周りについたうんこだよ、もう。場外アウト。
トイレットペーパーにくっついたクソ。
はい。
いいで舐めずだ。
やめてくれよ、まあ、番組冒頭からうんこの話とか。うんこの話、結構俺苦手なんだよ、実は。
ハマーちゃん。
ハマーちゃんはお前の娘が俺によく使う D3 ワードだから。いや、俺さ、うんこの話だから、この番組もまあよくたまにするけどさ、まあ、基本好きなんだよ。好きだよ。好きだけど、俺やっぱね、シソンヌっているでしょ？お笑い、うん、コントやるシソンヌさん。うんうん、あの人のラジオがあってさ、結構面白いんだけど、うん、確実にね、放送中に一回ね、うん、最低一回はうんこのネタを放り込むっていうのがなんかこう、まあ番組恒例であってさ、うん、いや面白いんだけど、やっぱね、うんこの話ちょっとで引いちゃうんだよね、なんか聞いてて。いや、シソンヌのラジオすげえ楽しみなんだけど、うん、うんこの話今週もあるかなってちょっと怯えてる自分がいてさ、うん、俺ってなんてデリケート繊細なんだってすごい思っちゃうよね、やっぱ。
うんこシソンヌってこと？
うんこしそんぬって言うとなんかうんこしそうだみたいな感じに聞こえるけど、うんこしそんぬなんだよ。
うんこしそんぬ、
まあ、それがまあ人気っちゃ人気なんだけど、うん、もう、うんこの話禁止ね、このラジオ。
いいよ、
うん、
うん、大丈夫、一回もしたことないから。
いやいや、もう頭、番組の頭からさ、うんこの話したら俺みたいなデリケートな少年はもうプチって切っちゃうから。わかる？さっきさ、このラジオね、始まる前になんか、まあ、ズーム繋いだらさ、うん、なんかすごい真面目なおじさんがずっと喋っててさ、俺、最初高沢さんかと思ってさ、あれ、菅首相の、何？
そうそうそう、今やってるやつ、会見、この裏番組。
会見やってんだ、今。
今やってる。生で。うん。それは菅さんの話を、
うん。
聞くのをやめてほしょうの話を聞こうと思ってる、この俺のこの心意気。
いや、もう、俺全然スガちゃんよりも面白いから言っとくけど。
面白さ勝負なの？
そうだよ、そうだよ、だってその中継全然笑いを取ってないでしょ、スガちゃん。
いや、俺結構爆笑してたよ、さ
っき。お前頭おかしいよ、あれでも爆笑してるようなやつは。いや、だからそのスガちゃんの声がさ、このズーム越しでさ、うん、まあズーム繋いだらいつもダースレーダーと高沢さんがいるってしか俺思ってないから。
そう、これね、一応みんなに言っておきたいんだけど、
うん、
皆さん、和尚くんはなぜか大物ぶって1分前とか2分前ギリギリにいつも来るんですよ。
いや、だったら言わせてもらう。ズームの招待ライあ招待番号をさ、だいたい5分前に送ってくるじゃん、いつも。
え、ちょっと待って、今確認しますよ。
いつもで、俺は通常
ズームミーティングに参加する午後9時18分に送っておりました。
今日はちょっと早かったよ。今日は早かった。
に入ったのは28分です。
だから俺は
番10分の泳がせは何なの、この10分の泳がせは。
いや、だから俺これスマホを見て、そのね、ズーム招待の番号をこう人差し指でゆっくりしか俺押せないから。
え、分かってる。どういうこと？え、人差し指、え、押す？え、どういうこと？
人差し指でパソコンをこうスマホのね画面を見て、ズーム招待の番号を765って、一発で俺全部一回も行ったことないんだよ、過去に。 だからゆっくりゆっくりってまた間違えたって最初から戻ったりするのにやっぱね5分は5分ぐらいかかっちゃうんだよ俺は。
あれお嬢さんコピペとかそういうのはできないんでした
っけ。コピペなんてそれはもう男として相当もう終わりを告げてるからコピペをするようになったら。
コピペするようになったらおしまい。
終わりですよ。だからもう俺はもう手打ちなんだけど
手打ち
式をねちょっと時間かかっちゃうから。
手打ちだったら10分くらいかかるかもね。
かかるんだよ。
文字数多いから。
そうか。コピペがあったか。
そうよ。
なるほどね。
なるほど、ね。まあちょっと。ていうかさ、これね、僕、LINE グループを、母の LINE グループでやり取りしてて、そこに僕、招待のあれを送ってるんだけど、パソコンには LINE は積んでないの、うん、
あ、積んでないね。
なんで？
いや、いらないもん、そんな。
いや、だから、いるじゃん。今、これのためにいるじゃん。今いるじゃん。今ね、今だよ、今ってやつよ。
いや、でも大丈夫、大丈夫。スマホのやつをコピーすれば、パソコンの方も自動でこうリンクするようになってるから、
うん、
大丈夫ですよ、それは。
そうなの？
うんうん。
いや、したら、もう、なんかね、僕だから、和尚くんは、
うん、
何僕今までね、例えばビートたけしさん、
うん、
ビートたけしさん生放送のね、
うん、
7秒前までタップダンスしてたから。
頭おかしいだろ、たけしさん。
7秒前までタップダンスしながら、ケイシー高峰の話をしてたから、たけしさんはね。
まあ、それはね、まあ。
すごいんだよ。だから、スタジオにさ、たけしさんをその、ニュースキャスターのさ、
うん、
生放送で、
うん、
挨拶に行った時に、
うん、
スタジオまで、
うん、
一緒についてって、
うんうんうん、
で、たけしさんがその袖で準備してるわけよ。
うんうん。
それでカメラの準備とかそういうのにみんなやっててさ。
うん。
で、10秒前、もうその間たけしさんは、
うん。
タップダンスを踊りながらネタを考えてるね。
おー、その番組の中で放り込むネタってこと？
いや、もう単純に笑いのネタ。
笑いのネタ。う
ん。それで、ある北郷さんとか、しめさばさんとかが、その、お月の作家として横にいて、
うんうん。
で、たけしさんがなんか思いついて、お、これ面白いな、ちょっとメモっといて、みたいな感じで言うと、すぐ、それをチェックするっていう、
うん。
体制なわけよ。
はいはいはいはい。
でも、まあ、これはだから、多分その普段のお笑いライブとか、いろんなところの喋りに多分使うんだろうけど、
うんうん。
これが、生放送で、まあ、ずっと入って、たけしさん入りましたーって言って、よろしくお願いしますみたいなやってても、まあ、先っぽの方でこう、タップダンスとかしてながら、うん、遅いのよみたいな感じで、
うん、
やってるわけよ。で、10秒前ですって感じが出て、
おぉ、
10秒前ですって出ても、まだやってんの。
で、やっぱりもう、超ベテランになると、そんぐらいの余裕があるんだね。
で、9、8、7って言ったら、
うん。
ふって歩き始めて。
うんうんうん。
で、6、5、4、3、2、1、はい、本番って言ったタイミングで、
うん、
カメラの前にいる。で、こう、わーって言って、もう、生放送。
いや、でもやっぱ、ビートたけしなんてほら、もうそんなもう、テレビの、まあ、トップみたいな男でしょ、もう、テレビ、演芸、
コメ、うん、まあ、今はもうそうだろうね、ほんと。うん、
今ではもうでもジャーナリストという肩書きがついてるけどさ、ビートたけしさんには。でもやっぱさ、その番組なんだっけ？
ニュースキャスト土曜日の TBS。
TBS。でしょ、うん、でもやっぱり、俺前も言ったかもしれないけど、やっぱたけしさん、うん、そのね、そのいろんな演芸だったり、例えば文化人だったり、ニュースキャスターとか、まあ、各ジャンルのトップの人と、もうテレビで散々セッションして、その中で笑いも取ってきてる。けど、うん、やっぱね、ラッパーみたいな人ってのはなかなかね、そんなに俺会う機会ないと思うんだよ、たけしさんって。
うん。
で、だからこそダースレーダーっていうね、得体の知れない、しかも東大中退っていうね、うん、で、たけしさんは明治中退でしょ、
うん、
だからやっぱその時点でまずね、一個コンプレックスがダースレーダーに対してあるわけよ。
僕に対して。
無名の若手の、なんだ、ペーペーのやつだ。わかんないけど、やっぱね、ちょっとね、やっぱそこで、ビートたけし的コンプレックスがあったから、やっぱね、俺はビートたけし、ダースレーダーに対して一発かましを入れたんだと俺は睨んでんでね。
その7秒。
俺全然、俺余裕だからっていうのこの、やっぱね、ダースレーダーに普段はやらないと思うんだよ。ビートたけしとはいえ、やっぱり番組ね、本番前は緊張してると思うんだけど、その東大のやつが来るってことでね、一発頭へし折っとかねえと、これ、舐められんなってことで、タップダンスとかをやって、僕、テレビ慣れてますぜ、みたいな雰囲気を俺。
なんで関西弁なん
だって思うんだよ。
なんで急に、急にそれは、じゃあ何あの、6、5、4、3で、3ぐらいでちょっと小走りになって、やべやべ。小走りになって、
そうそうそう。
ほいで、やったー、でもこれであのラッパーもビビっただろ、きっと。
ビビってで、やっぱダースレーダーもほら、東京出身でなわけでしょ
まあまあまあ、厳密にはね。
あ、ロンドン生まれ、
うんうん、パリ生まれ。
パリ生まれ。
なんで君が一番バイオ知らねえまあ、だから、いいけどね。あの、
ビートたけしさんだって東京の、ザ東京芸人ってなの。
そうそう。
だから、そこでやっぱ東京、同じ東京のやつにも負けてらんないということで、ちょっと心の中で関西弁、俺さんまともつるんでるぜ、みたいな雰囲気を。
その関西弁だろ俺さんま知ってるし、みたいな。
東京だけど関西の友達もいるぜっていうのはやっぱダースレーダーに対して。
で、それもかましで一個関西弁入れてきた。
だからみんなね、ビートたけしさんを神のような存在として捉えすぎっていうところはあるよね。
うん、
あの人だって人間なんだから、緊張もするし、かましたくもなるよ、やっぱ。うん、
なるほど。
うん、ダースレーダーはもうまんまとかまされたってわけですよ、うん、この TBS で。
なるほど。いやいや、だからそれは光栄なことですよ、もし本当にそんなことがあったらね。あくまでこれ、大塩さんの、中での意見で、僕はこの番組の中で一切その意見に組みしない。
何言ってんだ賛同してくれたじゃねえか、お前、ラジオの前に。
何度も繰り返し表明させていただきました。
何言ってんだよ。
ケイさんがラストカウント3で小走りになったっていうのは、おしょうさん個人の意見ですから。で、あと関西弁を使うっていうのも、おしょうさんの。
ビートたけし賞って、マッハ剛速球さんが昔取った、
うん、
あの賞あるじゃん。
漫才のね、うん。
うん、あれに対して最近、たけしさんがすげえ辛口なコメントしてるって、なんか聞いたんだけど。
去年な、受賞者なしとかじゃなかった、
ね、受賞者なしになってたんでね、
うんうん。
なんかもう、なんでそんな怖いこと言うんだろうみたいな感じになってるんで。その、なんか、これもう、仲間内の面白い発表会だろうみたいな、なんかそんなことを言ってるとか。
怖い。
なんか、もっとおおらかに構えてるのかと思ったら、結構バンバン言ってるっていうの聞いてた。
だからそれでマッハ取ったのはすごいよね。
マッハで、ね、マッハの時は、たけしさん見てないって話を聞いたけど、どうだそれ。だから受賞、
ね、名前が一番長いやつにしといて、みたいな。
そういう話はあったり、なかったり。
いや、だからね、まあ、たけしさんもそうだったんだけど、実はね、その、うん、昔バズーカ、スペースシャワー TV で、
うん、
小籔和豊さんとも一緒に番組1年間やってたんですよ。
はいはいはい。
で、その時も、
うん、
生放送。
うん、
あ、収録なんだけど、もう生でやるっていう、うん、要は、
まあ、
つるっと一本撮っちゃうってやつ
ね。なるほど。うん。
それなんだけど、小籔さんも、
うん。
20秒前とかまで、になるまで弁当食う。
あー、それもかましてんな、小籔さん。
かまし、全部そうなの？
いや、だってほら、小籔さんなんて芸人、吉本のね、新喜劇をまとめるような座長でありながらも、やっぱさ、政治に対しての発言結構バンバン行く人だから。やっぱそれね、うん、ダースレーダーもこれはラッパーでありながら政治、さっきもね、レップでやったけど。
もう結構前の話だから、
それだって、じゃあ分かった。小籔さんね、うん、音楽もやる人だからね。
まあそう、ラップもするし、ね。
二足のわらじを履く、うん。ダースレーダーもラッパーと AV 男優だっけ、
うん。
の二足のわらじを履いてるわけじゃん。
今ない。まあいいや。そこは泳がしたもん。
だからやっぱこう、そういうとこでちょっとライバル視してたんじゃない？小籔さんがダースレーダー。
そんなことは本当にありがたい話だけど、多分ね、おしょうくんは何？じゃあ、基本、おしょうくんがそのさ、
うん、
そういった大物のベテランと一緒に来た時の、ベテランの態度は全部こいつかましてんなっていう風に君は感じるわけね。い
や、やっぱそれはね、こうなんか。
DJ クラッシュさんとかと一緒になっても、
うん、
こいつかましてきてんなってい
う。いや、俺はそうよ。DJ クラッシュさんなんかね、それはもう大先輩、僕の大先輩 DJ だけど、やっぱね、それは、初めて会う人はこう、警戒すると思うよ、やっぱ。
かましが入ると。
うんうんうん。それはそう。
レコードとか俺選ばないけどね、ギリギリまでみたいな。
いや、だからそうですよ。だから。
1枚目のレコードとか俺瞬時に決めるから、みたいな。
そう、そういうことやるっしょ、やっぱ。
俺がやってるだけだろ。
だいたいさ、ほら、クラブでさ、ライブ俺たちがやるクラブね、夜のクラブ。で、ほら、楽屋とかがあってさ、で、ラッパーとか DJ が出番前に楽屋一緒だったりするじゃん。
うん、
ああいうとこで楽屋で俺寝てるラッパーとか、 あ、こいつかましてんなって俺は思うもんね。俺は出番前も緊張しないで寝ちゃうような精神力ですみたいなことを、本当は寝てないんだろうなって俺思うもん、そういう。
あ、MC 松島寝てたわ、この間。
あ、かましてます
ね。かましだね、あれは。あれは
、ね、すっげえ目パッチリ起きてるけど、寝たふり、もにゃもにゃもにゃってやってるもんですよ、大
体。わざわざ口に出して、にゃもにゃ
もにゃ。眠いなぁ。
なんか、あれ、今日何だっけ、アンポルカーみたいな。
頭はおかしすぎだろ。あ、なんで俺ここにいんだっけわ、楽屋で。
起きたらなんかここにいるけど、今日何だっけみたいな。
今日、バトルカーは、それはやりすぎ。バトルすぐバレる。
かましすぎてバレる。
かましすぎだから。
かましすぎてバレるっていうことがある。うん。まあだから、かましの極限はもう、ね、何しに来たのかも分かってない。
あれ、なんでテレビ局にいんだっけって出たら、
今日何か俺やんの、俺出るんだっけみたいな、ね。で、司会みたいな、そういう。それが
いやでも、この、まあ、かましの、もう、極みに行ったのはやっぱでも、所ジョージでしょ。
おぉ。
あんだけさ、もう30年ぐらい世の中にかましまくってる
っていないでしょ。ずっとかまし続けてるけど、あれ内心ハラハラしてるの、ところが。
いや、そうだよ。いや、俺 T シャツ一枚で今日いいのかって毎回思いながら、テレビ出てる。
毎回ハラハラしながら、
ハラハラしてる。
どういう、あの、金髪にしちゃったってこと
するって。そうそうそう。
やりすぎちゃったら金髪やりすぎちゃったかな、とか思って。
あ、焦ってるよ、あれ毎回。
だから、ずっとやりてきたっていう。
そうそう、ところジョージは、のだけもピンマイクをこう、T シャツの上からつけるみたいな、あの人だけに許された特権とか言われてるけど、あれだって毎回ビビりまくってるはずだよ、絶対。
うん、あ、そろそろ、そろそろさ、怒られっから、
そうそうそう。うん。それをもう30年、40年近く続けてるのが、やっぱところジョージっていう、あの塊だから。
まあでも、それは実力だろ、そこまでやったら。それは。30年間、困ってたら。それは実力だよ、
うん、だからところジョージはリラックスしてる芸人なんて言われてるけど、あれもうガチガチに努力の結晶だからね、みんな間違ってるけど、
あのリラックスを努力によって勝ち取ったってことだね、
うん、涙のリラックスだから、
涙のリラックス芸涙のリラックス、
いや何にも合ってねえから、その文字数とかも全て、いやあれもうだから尊敬すべき男なんですよ、所ジョージ。
あ、いや、まあまあ、その今の設定がね、大将くんの設定がもうだって尊敬すべきでしょ、うん、そんな40年間ね、まあ、ドキドキしながら、うん、あの、T シャツ1枚で現場に出てくるっていうのは、なかなかできないでしょ、それは。
素晴らしいんですよ、だから。まだかましはね、日常だから俺たちも。
大将くんはやっぱかますの。
いや、俺もね。
後輩と、後輩がさ、うん、DJ の後輩とかがさ、
うんうん、
まあ、DJ ってさ、あんまり、夜遊びに行かない人のために説明しておくと、まあ、大体4人とか5人で、一晩をね、
うんうんうん、
1時間ぐらいとかの持ち時間で、合わせてって、
うん、
で、朝までやるっていうのが、まあ、
うん、
ある種の通常のイベントのね。
うん、そうね。
で、おしょうくんとか、まあ、キャリアが増えてくると、うん、じゃあ、いい時間とかね、その、うん、ゲスト、ライブの後のすぐの時間とか、うん、なんか、こういう時間をお願いします、みたいなことにはなりがちじゃん。
うんうんうん、うん。
で、若手の DJ は早い時間ね。
はいはいはい。
客オープンしてからあんまお客さんがいない時間とかに。
うん。
なんかやっぱそういうさ、とこに放り込まれた時のさ、大将さんじゃあちょっと、今日は、うん、さん盛り上げていただきたいんで、ライブの後にいい時間用意してるんで、みたいになった時にやっぱ、かましは入る、うん、そこは。
まあね、全員にさ、他の DJ 全員には俺かまさないよ、それは。
全員にはかまさない。
まあ、やっぱさ、その初対面の DJ。しかもちょっと自分とキャリアが同じ、もしくは、その人気が向こうの方が上っぽいなって思う相手には俺かますよ、それは。
人気がちょっと、この人だけちょっと上なんじゃねえかなっていう。
そうそう。うん、だからでも俺のかまし方は、その、たけしさんとかさ、のように、こう、余裕が俺ありますって、じゃなく、俺は、その、俺自分より人気ちょっとありそうな DJ が楽屋で一緒だったら、俺はね、真逆行くからね、俺は。ちょっと、はにかんで緊張してますみたいな顔を相手に見せる。
はにかんで緊張してます。どういうこと？ちょっとやってみて。それはキモいわ。
それで相手が、この人緊張してんだなって、まず思わせちゃう。俺は緊張してんだなって、このお嬢って男は緊張してんだなって思わせといて、うん、相手の気を緩ませといて、バーンともうそこで一本背負いだよね、もう。
いや、だって今、緊張してるように見えなかったよ、顔が。あの、キモいって感じ。
あれ、おかしいな。いや、緊張してるって思ってるよ、これ。もじもじもじもじもじってやってれば。
もじもじもじもじって、だって。
それで、
なんであのさ、あの、申し訳ないんだけど、うん、なんで全部それさ、口で言うの、その、むにゃ
むにゃとか。いや、やっぱほら、
もじもじもじもじ。
それは俺もさ、その演技力たけてるとは思わないから、ちょっとね、うん、一個口でもアピールしといて。
口で、さらに、もじもじもじ。
もじもじ。ざわざわざわざわ。
ざわざわって書いてる。ざわざわ
ざわ。そういうね、相手のこう、気を緩ませといて、で、あいつ、気を緩めた、そのね、俺より人気だと思われる DJ は、ちょっと余裕が出るから、崩れるから、プレーが。
あ、リズム崩そう。おい、ずるいな、ずるいな、それ。
そう、精神的に相手をこう崩壊させていくっていうね。
崩壊させてどうするの？なんで崩壊させるん
ですか？で、失敗する。つなぎとか失敗するから、そういう DJ。
ちょっと余裕のまま、本番に迎えちゃうと。
うん、そうそうそう。
本来はもうちょい緊張感を持って臨むべき本番に対して、うん、まあ、お嬢もあんなだし、いいかって言って、
うんうん、
余裕で行って、本番ちょっと逆に緊張しちゃうみたいな。
そうそう、緊張で失敗する。これですよ。
もうそれですよじゃねえよ。
これだからね、これからクラブで DJ 始めるっていう。
かましなの、それは。そもそも。それはなんか、罠にはめてるんじゃない？
いや、かましっていうか、これはもうだから精神戦ですよね。もうなんか肉体戦ならぬ真逆、精神的な戦い。楽屋からは DJ もう始まってますから、クラブ DJ。
ラッパーもそうだけど、楽屋から DJ は始まってんだ、
うん、だから MC バトルとか出る人はこれもうかなり有効ですよ。
あの、うん、ほほほって、あの、もじもじって言って、ずっとブツブツして
る。もじもじ。いや、でも実際に俺、DJ バトルに出た時に、うん、その楽屋がね、バトルと選手が全員同じ部屋に入るっていう楽屋だった時に、うん、やっぱね、楽屋の中で口笛吹いてる DJ いてさ、
かましてきた。かましてきた。
こいつ、バカかまし、やってんなと思って
さ。バカかまし、それは。
本当にあの、アメリカの学園ドラマとかに出てきそうな感じで、ふぅーって、なんかご機嫌みたいな感じで口笛吹いててさ。
ちょっと余裕なんだよね、みたいな。うん、いや、これからそのルーティンやるわけでしょ？
そう、ルーティン前のリハーサルが終わって、本番までの1時間ぐらいその楽屋で、なんとなく時間潰しみたいな感じの時間、ほんと口笛吹いててさ、こいつ頭おかしすぎだろと思ってさ。
これは、それかましじゃない？それ。
これはもうほんと真正面のかまし。
真正面のかましだね、それは。あの、ちょっとやっぱ、みんな緊張とかしてんだ、みたいな、そういう感じでしょ？
俺なんかご機嫌で口笛吹いちゃうんだけど、
うん。これから楽しみで、みたいな。これからルーティンやるの楽しみで、
いやもうでも俺その段階で口笛吹いてる段階で、お前めっちゃ緊張してんじゃんとは思ったけど。
ちょっと唇の上の方がかすれてたりして。
絶対唇カサカサになってるからね、そんな口笛は。
いやー、かましの美学、わかるよ、このかましの美学はね、うん、あの、なんつうの、あの、まあ、僕なんかはさ、
うん、
あの、まあ、MC バトルとか、
うんうん、
この、なんつうの、ライブとかのさ、楽屋、
うん、
どうなんだろうな、かましねー。
やっぱライブ、MC バトルが相当俺あると思うよ。
あの、かましで言うとね、
うん、
むしろバンドの場合はリハですね。
あー、リハもね、あるあるあるある。
リハはね、うん、あの、リハかましはね、
うん、や
っぱ、あの、向こうもしてくるときあるし、も
う心配
バンド
の
人たちもね。
そのね、出音がどうだとかさ、リハの時間に。
どこチェックするみたいなね。
うんうん。
だからなんか、その、リハかましは結構ね、
うん、
あの、マインドとしては分かりますよ、
ね。だから俺もね、ガキレンジャーでライブやるとき、バック DJ としてガキレンジャーで参加するときは、うん、やっぱり他の次の出番のラッパー、ラップユニット、グループが袖とかでやっぱ見てるわけよ。
うん、
そうすると俺もね、その DJ こう、スクラッチやって、うん、まあ音出して、で、ラッパーがマイク確認してる間、やっぱりね、あの、本当はそんなにやる必要ないんだけど、フロアとかに出て、スピーカーの音とか確認するよね、こうなんか。
やる必要ないのか、
耳を傾けたりして。それで、フロアの真ん中に行ったり、あの、一番端っこの四隅のとこ移動して、こう腕組んだりして、うんうん、いいな、いいな、みたいなことはやっぱやるよ、
ね。うん。かわしてんだ、それ。
うん、そう。俺はもう、 あらゆるお客さんのシチュエーションを想定して、出音をチェックしてますっていうのを次の DJ にかましてる。
うん、なんならもう全然聞いてもいないわけです
よ。聞いてもいない。
かましの顔作りにこう、
そうい
っぱいで、ね、
打ってくんだ
けど、ちょっと難しめな
顔して。低音ちょっと、もうちょっと上げた方がいいかな、みたいな顔はして
。一人ごとだよね。かましの一人ごと。かましの一人ごとは大事だよね。だから周りに向けて言ってるんだけど、近いふりして。こうきついな、ここ。
中央だと低音が響くけど、端に行くと高音の方が出るな、みたいな顔をして。
そっか、まあ、客入ればちょっと落ち着くかな、みたいな。
そのワードはね、上トークですよ。まあ、これあれだけど、お客さん入ると結構いい感じに、みたいなことは、これではよく使っちゃうね。
かましワードとしてね。客入ると変わるからね、とか。
まあ、これに関してはさ、高沢さんなんて、いわゆるさ、PA、まあ、ミキシング、現場で結構音声担当してるわけですから、聞いたことあるんじゃないですか、実際。出演者、ラッパー、DJ からかまされたなん
て。かまされてる。リハかましをね。
いや、リハかまし、今の話なんですけど、ちょっと名前は伏せますけど、某超人気ラッパーが、和尚さんと全く同じことや
ってた。やってんな
やってましたね。
やって
んなから降りて、出音チェックして、で、PA さん、声のハイをもうちょっと上げてくださいって言ってました。
上がってますね。
はい、アリーナとかやってますね。
アリーナでかましてる。アリーナレベルでかまして
る。アリーナレベルの人。
なるほどね。まあでもさ、音に関してはさ、その、まあ結構もう10年とか十何年やってればさ、だいたい分かってくんだけど、やっぱさ、こう、クラブ、ラップデビュー、DJ デビューとかし始めの人とかはさ、特にグループ、MC が3人いるとかグループだとさ、全員がさ、その、みんなマイク上げてくださいって PA さんにこうやって指示するわけじゃん。で、結局全員上げてったら、音なんて、それはもう全部積もり積もってさ、いい音なんか出るわけないじゃん、もう。誰かが下げなきゃ。例えばトラックを下げるとかさ、なんかこう。
しかもね、これ、結構、初歩的な間違い、ラッパーには多いと僕は思っているんですけど、よくマイク上げてくださいっていうのを、マイクの音量を上げてくださいなのか、足元の、モニターの、マイクの音量を上げてほしいっていうのは全然意味が違くて。
そうね。それがどこなのかってね。
マイクがちっちゃいって言っても、自分の声を聞いて、自分で聞いて、音ちっちゃいなっていうのは、それはモニターの音量だから、
そうね、モニターを上げれば、
モニターの声を上げれば、いいんだけど、なんか、お客さんに対して出してる音を上げてくれっていう主張をする人が多くて、それって実は別だから、別系統の話だから、もうなんか、マイクちょっと足んないんでとかって言うけど、それはあんたの気持ちの問題でしょって、ステージの上に、ステージの上にね、もうちょっとマイクちっちゃいんで、もうちょっともらっていいですかっていうのは、なんか、気持ちが盛り上がってないっていうか、要は、出音チェックは別だからね。
自分の調子チェックになってる時あるから。
自分の調子チェックになってる人はね。だから結構ね、そこを間違い、モニターの話をしてるのか、あと、モニターって足元にさ、転がしって言ってさ、下に置いてあってそこから。
よくバンドでこう、ボーカルが歌うところ。
足乗っけるところね。足乗っけるところ。
で、そこには大体足を乗せないでくださいって書いてある。
足を乗せないでくださいって書いてあるところに足を乗
せる。お客さんには見えないんだけど、こっち側には演者に向けて書いてあるんだよね。足を乗せないでください。
乗せてくださいって書いてあるところに足を乗っけるところなんだけど。
そう、絶対乗せるからね。
そこから、まあ、音が返ってくるわけよ。まあ、縦スピーカーのね、立てていられるモニター、ドラムの横とかに、モニターが立っている時もあるんだけど、基本的には要は中音って言って、お客さんが聞いてる音じゃなくて、演者がステージ上で音を聞く用のモニターだから、その音を上げてほしいのか、それともその外で出てる音、フロア、お客さんが聞いてる音を上げてほしいのかっていう違いが、分かってない人がこう、実は、ライブ中にマイクちょっと上げてもらっていいですかっていう人は、その子なんじゃねえかなって気がする。
ライブ中にはね、で、確かにライブ中に、適切なこう、どこのスピーカーを上げてくれとかは、まあ、ちょっと言えないけど、やっぱこれは、リハの段階で、何の音量を上げるのかはちゃんと言わないと、PA さんも。
何の音量なんだっていう、マイクもらっていいですかっていうのを誰が欲しがってるの、そのマイクの音量みたいな話はあるんでね。
まあ、自分の 声がさ、やっぱりリハの時にきっちり聞こえないと、うん、まあ心配になるって気持ちはわかるんだけど、
まあ、すごいのはね、メイソンでさ、向井修徳さん、
はい、向井さん、
来て、僕、ライブが始めましてだったの。
おうおう
メールのやり取りはしてたんだけど、要は、
はいはい、
で、オファーとかね、電話とかやって、うん、そしたら、あ、いいよいいよ、みたいな感じで。で、会うのは当日で、
うん、
でしかも、曲も一緒にやるのは、もう本番、とか、当日のリハが初めてです
。おうおうすごい、ね。
で、うん、向井さんギターとマイクなんだけど、
うん、
モニターの返し、
うん、
自分の音は聞かなくていい。
おお、もう何、自信があるというか。う
出音が、うん、音が分かってるから、
うんうん、
これかましだったのかな。
いや、かまされてんだもん。いや、向井さんも内心ヒヤヒヤだったんじゃないのよ、本当は。ずーっと汗が垂れながらも、いや、もう僕はいいっすから、みたいな感じの。
いや、でもね、でも完璧にだったからね。
まあまあ、いや、向井さんなんてもうキャリア長いからさ、ある程度、やっぱ感覚で分かったりもするんじゃないの。
だからもうバッと繋いでガーッと弾いて、しかも曲もだから初めて合わせるっていうか、うん、まあ、うちらの曲って別にちゃんと決まってないから。
うんうん。
だからこんな感じなんでって言って、適当でみたいな感じだったんだけど、うん、まあ、バッチリだったんだけど。
うんうん、
いやー、
ま
あ。
かまし問題はね、ほんと、こういう俺たちみたいになんか演者としてやる人もいるだろうけど、やっぱ日常生活とかでも俺あると思うんだよね。
日常のかましはあるでしょ。
うん、
コンビニレベルでもあるでしょ。
コンビニとか、その店員さんとのやりとりの間とかでもさ、なんか、その、まあ、かましじゃないけど、俺ちょっと気になるのが、
うん、
今はさ、そのレジ袋とか有料とかでさ、
うん、
まあ、きっちりレジ袋がいらない、いるかいらないかとかっていうこう指示があるけど、レジ袋有料化になる前は、例えば俺がね、おむすび1個を買ってレジに持ってく。
うん、
とすると、コンビニの店員さんは、多分このお客、おむすび1個だから袋いらないなと思いながらも、レジ打ちして終わった後に、本当は出そうとしてないコンビニの袋をこう触って、俺が袋いりませんっていうのを待ってるような仕草を、よくそういう時あってさ、うん、これなん、うん。
こう、
早く。
まだ言わないのが
これ。まだレジ袋いりません、言わねえな、みたいな感じ。なんか、絶対これ取る気ないなけど、ないんだろうけど、コンビニにこうレジ袋をこう見て、探そうとしてるみたいな、あの時間なんだよ、みたいな。変な攻防戦。
うん、いや、だから早く言ってやるよ。いらない、いらないって
。いや、言わなかった。
言わなかった。レジ袋もらったの、それで。
あとね、これ一つね、コンビニでおにぎり1個買うと、
うん、
意外とこれレジ袋って必要で、
うん、
おむすび1個食べた時って、こう、ビリって破って、海苔がさ、袋の中にいっぱいこう、粉々についてるわけよ。
うん、
あれってやっぱ袋がないと、
うん、
即座にね、そのゴミ処理ができないから、やっぱレジ袋、おにぎり1個の方が逆に、レジ袋が必要だったりして。
うん、
そうそう、あれをこうポッケに丸めて入れていったら、出した時、海苔のかけらがなんかポケットなんかいっぱい入っちゃうから。そう、だから俺結構。
今ってまあさ、もう当たり前のようにさ、
うん、
三角おにぎりはさ、
うん、
真ん中の赤いのピーってやって、
ピーってやってね、
両側をこうキュッてこう、
うん、
引くと、
うん、
海苔がパシャって装着された、
うん、
になるじゃん。
うん、
あれってさ、うちら子供の時にはなかったね。
子供の時はね、なんか一回開いて海苔の方に
コロコロ転がすやつ、ね、
でなんかゴロゴロゴロって巻いて、
う
ん、手巻きで
さ
感じだよね、
の海苔とご飯の間に入ってるビニールを引いて、海苔にした状態のところにご飯をコロンって乗っけて、
うん、いや、あれだって相当多かったけどね。うん、なんか畳む作業があったよ、食べる前に。
畳む作業あったよね、
コロコロコロ
あったよね。はい。
で、まあ。
いや
ーおーおーおーおーおーおーピコーン来たー
こうやってたよ
ーうーん。この番組はね、放送開始30分経つと、
うん、
音声高沢による人力アラームが鳴りますから、
うん、
これ何なんだよ、これ絶対 YouTube これ今見てる人もすげえ心臓張り裂けそうな思いになってると思うんだよ。ごめんねみんな、これ仕方ないんだよ、このラジオ、このね、
決まり
なの、うん、もうずっとやってることだから、
これのやり方以外のやり方ないんだ
よ。ちなみに僕のパソコンが最新になったので、
うん、お、はい、
パソコンの集音マイクが、
うん、
3つから集音されることになったので、ピコーンがパワーアップします。
いや、ピコーン、そこパワーアップする必要ねえから、その音。
内蔵マイクが、MacBook Pro が3つマイクが仕込まれて
る。ピコーン、すごいサラウンド感溢れる音量で出す必要ねえから、お前。
でも、高田くんの喋りの音声も良くなってるね。
うん。
ですよね。
うん。確かに。
なんか高田くん、何泉に落とした時にいい高沢と悪い高沢のどっちにしますかっていい高沢だったみたいな感じの
金の斧銀の斧みたいな
そうそうそうい
や、まあ、確かにいい音かもね。あそっかそっか。じゃあこれからもっとねピコーンサウンドをもっと大迫力の 3D サラウンドシステムで、うん、いやいらねえからな本当に。
トルビーデジタル、
ね、トルビーデジタルにする必要ねえからこの一瞬のピコーンってこのいや
まあまあまあまあ。あ、また、今ね、首相会見でね、うん。
はいはい。
ジンボさん、僕の知り合いの、YouTube
の。ウルトラバイブスの？
いや、違う。それを、今、その名前はその名前で懐かしくていい名前なんだけど。今日辞めてるし、ウルトラバイブスもね。
辞めてますね。
うん。いや、なんか当たったみたいよ、会見の質問。
おマジで？すごいね、うん。なんかさ、ジンボさんってさ、今日ちょっとこれサバイバルゲームとか
できるような、
これを着て、なんか、誰だっけな、なんか、ツイッターでそういう、これジンボさんが着てるベストですね、みたいな。うん、
そうそう、ジンボさんはね、ベストをいつも着てるんですよ。
おうおう、あ、カオリンゴさんからなんか教えてくれて。
フィッシングベストみたいなので、うん、要は取材用のメモとかペンとかも全部ポケットに入れて、
戦場
を。マイク、レコーダーとかそういう
の、うん、あ、本当にこう実用的にポケ、何でも出せるような感じで着てんだ。
そうそうそうそう、そういうスタイルだね。会見ね、首相会見とかの時はスーツで行ってると思うけど。
うんうん、日常。うん、やっぱジャーナリスト、報道カメラマン、戦場カメラマンの渡辺さんだっけ、
うんうん、
とか言う、うん、あの人もずっとこういうベスト着てるけど、あの人なんてのは本当に戦場に行ってるから、いろいろこういうの持ってんだろうけど。
これはね、うまい棒とかが入ってるの。
うまい棒いいね。確かにうまい棒入れときたいな。
うまい棒いっぱいこうずらってこうやって並べて。こうやって。
俺ね、
なんか明太味。
こっから、これはまあマガジン、こういうね。断層を入れとくやつ。これね、アマゾンで2800円で買えてさ。
ベスト自体が？
そうそう、激安。
お
で、ちょっとね、これ僕がね、やってる、ワクワクチャンネルってね、うん、DJ オショーのワクワクチャンネルって別の YouTube チャンネル、僕が個人でやってる方の、うん。こういうのをね、レビューしたりもしてるんでね、うん、ぜひ、覗いてやって、
ね、
チャンネル登録もお願いします。
いつもはね、最後の告知時間までは、
うん、
今まで君は我慢してた。
そう。
の
偉いよね。
前半にも入れてくれようになったの、
CM。偉いよ、俺だって1年間我慢したんだから。
CM を前半にも入れてくれようになったっていうことですね、これ。
いや、でもいい、自然な流れじゃなかったですか、今のは。別に、そこいいんで止めなくて、ガッと流れるように言ったんですから、今。
いやいやいや、いや、流れはね、だって神保さんからのね、
うん、
すごい、フリースタイルな流れでよかったでしょ。う
ん、だから、お前をそれ、せき止めたんだよ、わざわざ。綺麗に流れが今言ったのによ。くれよ。
いやいやいやいや、まあなんかね、なんか話そうと思ったことあったんだけど、おしょうくんがバカだから忘れちゃったよ。
ふざけんな、俺の方が頭IQ いいから、俺の方が。
はい、IQ。昼で IQ。また、
昼で IQ 放課までね。今週いろいろまあラジオも聞いてたりしてさ、他のラジオ。うん、まあ施設側のラジオ。
うん、
でさ、最近までさ、まあレーダーもかかった脳梗塞になった爆笑の田中さん。
はい。
うん。うん、まあすっかり復帰してさ、
うん、
もうラジオ。
早いよ。
だからもう奇跡的だったらしいよね、その、
うん。
傷が本当に数時間で脳の傷が埋まって、それでなんか本当に奇跡的に回復したらしいけどさ。
うん、
で、まあなんか、爆笑問題カウボーイってもう20年近くやってるのかな、TBS ラジオ深夜、
はい、
うんうん。で、まあそれもずっと俺も聞いてんだけど、うん、もう今週も復活してさ、
うん、
で、まあ、ご機嫌にいつも通りやっててさ、わあ、面白いなと思って聞いてたら、その太田さんがなんか放送中にね、いや、この番組、爆笑問題カウボーイが、ある賞をもらったんだよ、みたいな感じで、切り出してさ、うん。で、田中さんはなんかそれを放送中に初めて知ったみたいな感じで、うん、何っつって、そのプラネット賞って知ってる？レーダー。
プラネット賞ってギャラクシー賞の、
うん。
関連です
。まあ、リスナー投票で決定する。
はいはいはい。
うん。 賞らしくて、うん、それを爆、その年間賞っていうのを、うん、爆笑問題カウボーイが、この各、うん、もう施設ラジオいっぱいあるじゃん。その中から撮ったらしくて。
見事に。
見事に。で、うん、そのね、撮った回っていうのが、その、うん、リスナー投票だから番組全体なんだけど、ある程度日付も、この何月何日のこの放送、うん、って決まるらしくて、で、それがね、去年の9月の、うん、前半ぐらいで、うん、爆笑問題太田、そしてゲストが伊集院光っていうね、はい、このラジオ巨頭のセッション、うんうん、でね、それね、その時ってね、9月の8日、2020年9月8日、うん、これね、実は、爆笑の田中さんがコロナになってお休みしてた時なの。その代打で、
代打で伊集院さんだった時だ。
伊集院さんが、その回がそのプラネット賞を取ったわけよ、
うんうんうん。
でもね、これって考えてみて、田中さん自分が休んでた回が、年間ベスト賞を取ってるわけよ、
うん。
こんな切ない話あるか、お前。
いやーもう、僕もだから、大塩くんが休みにさえなってくれれば、もうちょっといけると思ってます。
ふざけんな、誰が来んだよ、そしたら。
大塩の帰り。
どうすんで、AK69 とか来たら、
AK69 が来たら。
帰り。うまくやれるか？
いやいやいや、もう、同じ程度行きますよ、僕は。
プラネット賞取れるか？
もう、フリースタイルを最初に。
かわし合い。いずれにいたしましてもって切り出したら、大体、はぁってなるから、何言ってんだ、この人って。いや、だからさ、その、俺はもう、だからさ、それはね、爆笑、太田さんと伊集院光さん、それは面白かった、俺も聞いて。俺なんならね、その時、田中さんお休みの時に劇団ひとりさんと爆笑太田さんがやった回とか、ほんと面白いと思ったんだけど、いや、思わずね、ツイッターとかで書こうかっていうぐらい結構面白くて、だけど俺その時ね、田中さんの気持ちになったら、
俺が休んでる間の方が面白いっていうのは、これは悲しい。
俺で声に出して言ってはいけないんじゃないかってすごい思ったりもして、だからね、もうほんとね、しかも、田中さんっていうのは、自分が休んだ回にそうやって番組が褒められたことに対してすっごいデリケートな男らしくて、
あ、デリケートなんだ、
そう、拗ねちゃうらしくて、サンデージャポンとか、うん、自分がいなかった回にすごい、カイジャリ水魚の上田さんがなんか、
カイジャリ水魚って言うね、
クリーム
シチューの話してる、実は話だそれ、
それなんかすごい大絶賛されたらしくて、うん、それとかもちょっと気にしてるらしくてさ、なんかそんなこともちょっと前の爆笑問題カウボーイとかで話してたから、うん、あいつ本当デリケートな男だから、そういう自分が出なかった時、評判いいとすげえ気にしちゃうからねとか言ってたりもしてたから、もうね、ほんとね、もうなんか、投票すんなよって俺はもうちょっと思っちゃったね。そんな田中さんがいない回をもう、
うん、
もう自分だってさ、
と、
うん、そうそうそう、ダースレーダーとかもさ、自分が出演してないレギュラーイベントのね、夜のクラブのイベントとかがさ、うん、ダースレーダーいない回、すげえ面白かったとか、なんか、ツイッターとかに書かれてたら、ちょっと傷つくっていうか、気にするじゃん、やっぱり。俺がいなくても面白いのか、みたいなさ。
レギュラー、まあまあ、だからこれとか、そのジブさんちとか、
うん、
まあ昼からなんですね、僕が休みで
代打が出てね、
だからね、出たらすげえ今日の昼からなんですが今までで一番良かったです、
良かったなんて言ったらすげえショックじゃん、そのプチカシマさんダースレーダーの代打でさ、
うん
うん、例えばサイプレス上野くんが出たりしてさ、うん、サイプレスとプチカシマ超面白いって、しかも超まで撮っちゃ
う、
うん、だからすねるよね絶対、うん、唇とんがらガスじゃん、それ唇
とんがらガス、ウーチャカになるね、
ウーチャカになって、もうそれはもう、いやそのね、だからその、うん、プラネット賞を取ったってさ、その太田さんの口から放送中にね、田中さんに告げられたとき、やっぱ田中さんはそれはちょっと、ってことは俺いない回だよね、なんてちょっと笑ってたけど、俺はね、耳、もうスピーカー越しで田中さんの涙が俺は聞こえたよ。
流れてた。
聞けばもう目に浮かぶって感じで、本当にね、もうなんか、バカみんな投票すんなよって俺本当思ったね、それは。
しかもね、その、復帰したてでね、田中さんは本当大変だよね。
だからね、コロナあって脳梗塞もね、うん、その、ちょっと開けてすぐやって、うん、
なかなかね、一回に体験するものとしてはちょっとすごいよね。
だからまあ振り返ると爆笑田中さんってやっぱ片玉摘出手術も過去にやったりさ、
満身創痍ですよ。
キス病っていうなんか結構奇病と言われてるすごい珍しい病気にもかかったりとか、いろいろね振り返ると結構やっぱいろんなことを経験してるしさ、そのね離婚も経験してるし。もういろんなことやってるなって思うね、やっぱ。
まあまあまあ、
まあダースレーダーだって結構脳梗塞をね、まあ、なかなか
そう。そうそう、だからなんだろう。でも田中さん今みたいにずらっと並べていくと、やっぱりすごい達人だと思う。
あの達人、まあそこからの復帰がね。
達人ですよ。人生的にもね。だからまあね。あのまあ一旦はね、まあそういうそのタイミングでかますっていうこの太田さんのそのかましですからね。
いやだから一番ね、太田爆笑の太田さんは田中さんがすごいデリケートだっていうの分かってんだけど、やっぱそれをねどうあの穏便に済ませたいなっていうニュアンスとかもやっぱ放送の言い方で俺は分かっ伝わってきたし、
何よりどうせ知っちゃうわけだしね。
そう、何よりねそのスタッフさんが。田中さんにこれを告げたら変な空気になると思って逃げ道として本番で太田さんに発表させたっていうね、スタッフ悪いやつだなって俺すげえ思ったね、なんか。
まあまあそうだよね。他の人から耳に入るぐらいだったら、
もう
太田さんから言われるのがまあ一番ダメージが少ないっていうかね。
そうそうそう。
いやだってさ、一昨日か昨日かな、ツイッターでさ、もう LL クール J 太郎のアナログが出るっていうニュースが、ツイッターに出てて、
何年越しのリリースですかそれ。
これもう15年前とかあれ。
じゃあもう大半的な感じでアナログでリリース、
アナログで出るっていうのを、そのなんかもうアナウンスされてて、でそれをなんか誰かが、
う
わこんなん出るんだって言って絶対買うみたいな、でも僕何にも聞いてなくて、それ
ダースレーダーは作詞ダースレーダー
だった、あの企画僕の企画だから、
それはちょっとそれまずくねえか、ダースレーダーに、まあ、許可なしにっていうか
さ、まあ、許可とかって
許可はまあレコード会社にあるとしても、あ
くまで杉作さんのためにやったことだし、もともとはテレビのキャラクターだったから、スペースシャワーのね、でこの間話したかもしれないけど、カセットテープ用に2曲だけ作ってDMR でタダで配ったんだけど、それをいやこれ面白いからアルバム作っちゃいましょうって、ちょうど一ノ木さんっていうさ、
まあお世話になってるライターさん、
仲いい人が PY のディレクターで、まあクラウンツーエイトともそこ、その一ノ木さんがやってるんだけど、まあクラウンツーエイト出すぐらいだったから、やるだろうって言って、でその LL クール J 太郎の、企画を持ってって、これアルバムとかできないですかねって言ったら、企画が通ったんですよ。
はいはいはい。
だからそれはまあ一応僕が企画書作ってね。
それがもう
で、フューチャリングゲスト、まあ、歌丸さんとか入ってるんだけど、
ライムスター歌丸さんね。
それとか、アイディアのスタジオでね、レックとかしてるのよ。当時は、D1 スタジオだったかな、スタジオ。でそういうのの手配を僕がやって、
そっかそっか、もう企画立案ダースレーダーみたいな企画で、
杉作さんはさ、そのラッパーじゃないけど、文章はめちゃめちゃうまいから、その杉作さんが歌いたいテーマの文章をまず書いてきてもらったの。
はいはいはい。
でその文章を、単語とかを入れ替えて、タップにそのアレンジするっていうのを僕がやって、
アレンジャーもやってんのかい。
そうだから、そのこのニュアンスだったら、この言葉の順番入れて、こことここで韻を踏めるから、こういう風にしたらどうですか
みたいな。アレンジャーっていうかもうプロデューサーだよね、もう全体プロデューサー。そうそう、
で、杉作さんがラップするのも、ラップも別にそんなしたことないから、一緒にブース入って、このタイミングでこれを言うみたいなのを横で
やった。はいはいはい、まあこのラジオでも前ね、言ってくれてたけど。
そうそう、で、それを杉作さんは、杉作さん声とか超かっこいいから、やればもう形になるのよ。
もう声もでかいしね、本当ラッパー並みに。
そうそうそう、で、どうなの？で、杉作さんのラップの時のリズムってこうなんだよ。
どんどんどんどん。はぁ、テレビもね、ラジオもね、みたいな。
まあ、そうなんだけど、で、それを、全部やって、で、形にして、それで、 ビートはそのラテン・ラスカスさんが全部、
はいはいはい、
で、で、まあ、あの、そういう作品だったわけですよ。で、うんうん、まあまあ、あの、やっぱり、お、あの、でき、あの、内容も良かったし、まあ、スミスさんはね、やっぱり非常に、なんていうんだろう、もう、いろんなことができる人だから、ライブとかもその結構あったし、
うんうん、ライブもね、笑いと、もう取りながら結構盛り上げるっていうね、すごい、なんか、レゲエ DJ みたいな感じだったもんな、なんか。
そうそうそう。で、もちろんそれがあったから、映画を作るって、その後、鈴木さんがそのモードを切り替えて、
うん、
もう俺は映画をやることにしたから、つって映画監督になるんだけど、
うん、
で、その時に僕とか和尚くんが、
うん、
出ることになったのは、その LL クール J 太郎を一緒にやったから
ね。なるほどね、そこが出発なわけね、やっぱり。
うん、っていう、まあ、作品なわけですよ。だから、うん、まあ、今日は杉崎さんの作品なんだけど、
うん、
一応まあそういう経緯もあったっていうのがあって、
うん、
で、そしたらアナログが出ますっていうのを見て、
うん、それをツイッターで知ったわけね。
ツイッターで知ったの。
それ切ないよな、なんかイベント情報とかもそうだけど、うん、なんか、連絡来る前にツイッターで初めて知る情報とか、
そう。
すごい切なくなる。わかるわかる、うん。なんだいみたいな。
で、まあちょっとついね、これ、うん、知らん、めでたいですよ。
うん、
曲が今はね、もう求められてるアナログ。
ちなみにそれは、その、よくさ、結構、アナログ勝手に出しちゃうとこあるけど、それはちゃんと P バインから。
ちゃんともう発売日とかも決まってて、7インチの2枚組で。
正規の レコード会社からちゃんと出るわけね。
うん、うん。うん、P バインから出るんですよ。
うん、うん。
もともとが P バインの作品だからね。
すごいね、でもそんなに、まあ、とはいえ、十何年前の作品をよくアナログで出そうって会社もなったね。
うん。
で、どういう企画なんだ、それ。
まあ、それは、まあ、いいとして、
うん、
まあまあ、その、ニュース見てめでたいけど、まあ、今言ったように、僕が結構あれ企画、元々の企画は、その、スペシャルなんだけど、
うん、うん。
他の企画は僕が結構、
まあ、あ、じゃあもうそれを見て唇とんがらがってたわけね、ダースレード。
そう、うーちゃかしてたわけ
です。もう、なんだよ、知らないんだけど、ってなったんだ。
知らないのよ、って。まあ、でも、基本はめでたいことだし、別に、うん、どうってこと、お金がなんとかって話でもないからさ、その、覚えてもいないしさ。
うん。まあまあ、このまま寝かせてしまう作品だったわけじゃん、今まで。俺たちがこうやって、こう、ラジオでちょっと喋ったりして、若干ひっくり返してはいるけど、埋もれてしまうわけだったもんね、作品としては。
そう。で、っていう話はして、これどういうことなんだろうなというのをツイートしたら、
うん、
そのツイッターでフォローしてる人が、
うんうん、
なんか、杉作さんは、歌丸さんには、そういえばこの穴の話してましたよ、ラジオでっていう、
お
ことを、
お
なんか、リプでくれて、
お
えって言って、あじゃあ歌丸さんは知ってんだみたいな話、歌丸さんもフィーチャリングが入ってるからね。
そうだよね、おおぉ、もう完全に舐められてますよ、ダースレーダー。
あれって思って。
ちょっともう、こうなったら、ダースレーダー、LL クール J、LL クール J 太郎 VS ダースレーダーで、これ曲バトルに発展させようでも。
だから、でも僕別にさ、杉崎さんはもう師匠ですからさ。でももう、全然もう尊敬してるし、
うん、
で、杉崎さんってもう超いい人だから。
まあまあ、本当にいい人ね。
一切の邪心のない人なんですよ。
うんうん。
もう、この世の中に珍しいぐらいの、
うん。
今の人だから。
楽しい、本当ね。
うん。ただ、杉崎さんはやっぱいろんなこと忘れちゃったりとか、
うん、うん。
まあ、忙しかったりするっていうこともある人だから、
うんうん。
まあ、杉崎さん、だから、まあ、で、今日はだから絶対会社がやんなきゃいけないことなんで、こういう連絡事っていうのはね。
そうね。まあ、だからそこを杉崎さんだけに連絡してしまって、あとはまあ昔の作品だからってちょっと省いちゃったわけね。
うん。で、そう、そしたら、で、まあ、ツイッターで言ったら、杉崎さんから電話が来ては、もう、やっぱ杉崎さんすいい人だから、優しい人だから、
ね、うんうん、
で、ちょっと、まあ、なんか、嫌な気持ちさせちゃってごめんね、みたいな。
うんうん。
でも、いや、まあ、俺も全然、前ちょっと一回言われて、
うん、うん。
いいんじゃないですか、っていう感じで、
うん。
その後どうなったのか、あんまよくわかってなかったんだよね。でまあ、それは多分、本当多分杉崎さんそうだと思うんだけど、なんで、うんうん、杉崎さんって請求書を書くってこと知らなくて、ずっとギャラを請求してなかったっていう。
あー、なんか小学生なの杉作さんって。あ、
請求書書かないとこれギャラとかもらえねえんだっていう。
見た目 めちゃくちゃおっさんだけど中身小学生って可能性あるね。
うん。で、 あの話で、で、歌さんの話は、ちょうどそのアナログを出すっていうのを、杉田さん聞いた日の夜に、
うん、
ラジオで一緒になったらしいよね。
あ、じゃあ、まあ、タイミング的にもそう。
そう、タイミング的に、たまたまその話聞いた後に、歌さんと話したから、あ、そうは、あれがアナログになるらしいですよっていうのを言って、歌さんも、あ、そうなんだっていう。
まあ、なんかわかるわかる。折り入って電話をするということではなく、その日に会ったから、じゃあ、そういう話になったっていうね。う
ん、で、その後、杉田さんを忘れてたぐらいのね。
うんうん
うん、で、あの、だけどちょっと、いや、そのダンスの気持ちになったら絶対それは嫌な気持ちになると思うから、ほんとごめん、みたいな。いやいや、もうすいません、あの、いや、杉さんがわざわざ電話していただいて、みたいなね。まあ、久しぶりにちょっと電話でいろいろ、あの、話せて嬉しかったっていうのもあるんだけど。
うんうん。
そうそうそう。まあ、だから、杉崎さんは本当にできた人だな、っていうかね。
すごいね。ちゃんと、そういう、すごく礼儀正しい人だね。そうやってわざわざ連絡ね、くれるなんて。
で、うん、その後、PY から連絡した。でもなんか杉作さんが、いやいや、連絡して
る。すごい、なんかもう、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ曲がり回って、なんかこう嫌味を言ってるようだけど。ピーバイはその後から来たわけね、連絡。はい、レコード会社からは。
そう、うん、でもこれもさ、その、うん、なんつうの、ね、自分が関わってたはずの作品が、自分の知らないところでアナログで、アナログ化されて
る
ってさ、
うんうん、
で、しかも、なんつうの、そんなに連絡取れなくないだろう、僕はっていう気もするじゃん。
はいはいはい。まあね。
よくツイッターいるし、みたいな。
その辺、うろうろしてる、ネットをうろうろしてる、固めのおっさんだからさ。
うん。そうそうそうそう。割と捕まえやすいキャラね。
うん。
なかなか連絡取れないんだよねっていう人ではないじゃん、多分。
いや、だからね、そういうなんか本来、例えば、まあ厳密に言えばね、権利はレコード会社にあるから、
うん、
まあ、厳密に言えばね、ダースレーダーに許可はなく、それはレコードも出せるでしょう。
うん、
みたいなことなんだけど、俺もね、自分が、そのミックス CD をね、昔、オフィシャルで、レコード会社の許可を取って、で、ミックス CD、こう、繋いだ、曲を繋いだ CD を出すって時に、その、自分がその時所属してたレーベルに、使う曲、楽曲の許可をね、
うん、
取ってもらってたの。だから、これをね、使って CD を出すってことは、なんら問題ないんだけど、
うん、
本来ならばね、俺が、
うん、
とはいえ、使わせてもらう アーティストさんに、多分本来は直接連絡をすればよかったの。
うん、
一言ね、ツイッターとかでも、使わせてもらいます。許可は、あの、レーベル、事務所間でクリアランスが取れてますが、うん、一言だけちょっと使わせてもらいたい、
うん、
ありがとうございますって言いたかったんで、とか言えばよかったんだけど、俺もね、まだ若くて、その時に、そういうことをしなかった時期があるの。
うん、
許可はレーベルが取ってるから別にもういいでしょうみたいな感じで、うん、でその時にね結構やっぱその何名か怒ってるアーティストさん結構いたりして、
あーなんか使われてるのに連絡ねえんだけど、
そうそうそうそう、でもちゃんとね許可は取ってあるんだけど、俺なんも知らない間に知らねえ DJ が俺の楽曲使ってんだけどみたいなこと言って、
あれこいつ、
うん、
おショー
おしおしそこは、そこは読んでくれ、すぐ俺の名前は。でね、なんかその、自分が、そのアーティストさん、怒ってるアーティストさんは、自分が本来作ってる曲のイメージとは違く、俺が繋いでるみたいなことまで結構怒ってたり、
ね。なるほど、なるほど。こんな曲じゃねえんだよな、
こういう使われ方で俺は曲を使って、作ったわけじゃないんだみたいな。
ちょっとね、着物向けじゃないんだよ、この曲っていう。
うんうん。
人が書けるやつじゃないんだよね。
いや、着物とかそういうんじゃねえんだよ。なんかね、俺がそれがなんかまあ、なんかあるテーマに基づいて、
うんうん、
なんちょっと春の曲みたいな感じのミックスとかで扱ったのかな、なんか。まあなんかそれが、そういうイメージじゃないとか、なんかツイッターで見たりして、俺はすごいそのアーティストさんを好きだったんだけど、なんかそういうとこからね、変な感じでディスられてて、その心が痛くなったりもした時があって、
なるほど、まあそれは全部和尚が悪いからしょうがないとして、
いやもう本当俺が悪いんだけど、なんかだからもう今となっちゃそういうね、許可はちゃんと取ってるけど、やっぱ一言挨拶があるかないって結構違うんだなって。
でも僕はね、僕もだからその一言挨拶を忘れがちですから、
うん、
だからうんうん、今回もまあなんかうわって思ったけど、あこういうことやってるかもなとも思ったもん。
うんうんうん、
こういうこと他でも、
まあ、自分がね、
そうね、聞いてね、いつの間にかまた出てるみたいなことは、
うん、
まあまあ、ね、それ、あの、で、今回ね、だから、7インチとかって基本商売として儲かんないものだから、
そうだね、
お金の話とかっていうことでもなくてさ、もう作るだけで大変だと思うから、
うん、
だから、あの、でもまあ、物がいただけるんだったらっていう話でね。
まあまあ、それはでも、 アナログね、なんか、
嬉しいよね。嬉しい嬉しい。だってやっぱ、そんなね、今、やっぱ求めてくれてんだっていうね。
うん。うん、だからやっぱそういうアナログにするんであれば、やっぱりそのサブカル的な要素も踏まえた、杉作 J 太郎さんがやったラップのこのプロジェクトをアナログ化するっていうのは、なかなかいいチョイスだと思うよ、やっぱり。
そうそうそう。うん。まあ、ちゃんとね、やっぱ、ね。なんつうの形にしてるものだから、
うん、
音源にね、
うん、そのニッチなとこついてきたなっていうその線そこの辺のチョイスも含めて、うん、アナログにぴったりだなって思うねなんか、
うん
うん、
はい、ということでダスエダーの随時予想のハーこの番組は
何ですかもう聞いてるのなんか今つるっとごまかしていこうとしたけどちょっと俺もそれここそれ
今あのビックス CD で怒ってる人の気持ちで読んじゃ
ったふざけんなよお前
ちゃんと名前言いたくないなみたいな
ちゃんと言ってください名前はは
い、ダスエダーの DJ 予想のハーこの番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアクの協力でお送りいたします
ティアクさんありがとうございます
ドロ団子ドロ団子
はいドロ団子ねまあメール普通のラジオで言うとこのメールをドロ団子って呼んでるんですけど今週はね、
うん
途中から名前が変わったもの
うん
うんそういう
ちなみにね、うん、あの玉結び TBS ラジオの
玉結びはいはいはい
玉結び月曜日の玉結びで、
うん、
このドロ団子の特集をやってて
泥団子。
うん。
本物の
そうそうそう。泥団子の話をしてて。
まさかこのラジオの特集じゃないよね。
このラジオの特集かと一瞬思ったんだけど。
思うな、思うな。
あれ、もしかして、歯の話してるみたいな。
いや、だったら嬉しいけど。うん、
まあまあまあ、そんな泥団子。
ていうか、泥団子の特集してる玉結びって何やってんだよ。どういうことを特集って。子供が遊ぶ泥団子の特集
泥団子特集です。
うん、わけわかんないわ、うん、いいっすねそういう
でねちょっと待ってください、うん、メールが来てたのがどこ行っちゃったんだろう
探してます泥団子ってでも子供たちはやっぱいまだに泥団子砂場で遊んだりしてるらしいよねなんか
まあやっぱ楽しいんじゃない泥団子は
こうツルツルツルツルすっごい磨くっていう作業が
子供たちの間で、ま、完璧な丸にするってこと
そうそうそうあれ流行ってるってなんか聞いたことあるけど、うん、
究極の泥団子を作ってやる、
うん、そうそうピッカピカのテッカテカにこう磨き上げてセイロガンみたいなでっかいセイロガンにする
セイロガンね
うん
でしかもちょっと固めるみたいなね
うんうんうんだから宝石を磨くみたいな感覚なのかな
ゴリゴリのね
うんいいねありますか？久々になんか今日9時半スタートでやったって感じがするな、なんか。まあ、レーダーがいろいろあったからね、最近。沖縄
そうそうちょっとね、今日もね、ジブさんちはね、生放送だったんだけど、今日はリモートだ。
ジブさんちって言うなよ、そのレップ放送局を。
うん、はい、犬月さん。
はい、犬月さん。
名前が変わったもの。
うん、
2、3年前になりますが、
うん、
DMM のアダルトコンテンツがファンザに変わりましたね。
あ、ファンザがそう。だ一生でファンザって言うと何かなって思っちゃうけど。まあ、エロサイトね。
人間の持つ様々なファンタジー、妄想、幻想を、
うん、
A から Z まで取り揃え、提供していく場所というメッセージが込められた名称らしいです。
壮大だね、うん。まあ確かにファンタジーの世界だけどね、その体の世界っていうのは。
で、まあね、会社は今 DMM すごい大きい会社なので、
うん。
アダルトコンテンツだけは名前を変えちゃったっていう。
ファンザって言うとなんか金融機関とか株とかやってるって俺一生思っちゃうんだよな。
ファンザ。
うん。でもまあバリバリエロサイトなわけね。
バリバリエロサイトを清原とローラが CM してるってことだよね。
うん、あ、そうなんだ今。
DMM の CM は確か、捕まる前の清原。
そう、うん、捕まった後のローラー、いやいや捕まってねえから、
うん、だった気がしますよ。うん、はい、長野さん、
はい、
はい、昔と今で呼び名が変わったもの、
うん、
ダーさん、おしょうさん、高田さん、こんばんは。
こんばんは。
先週の放送で密を回避できるおしょう中野りルールが正式採用になる
かって、おしょう中野りルール正式採用してませんよまだ。
オリンピックでね、一応無観客じゃなくて、おしょう中野り、うん だったらコロナ禍でもできるっていう。う
ん、いやできるけど、
俺できたでしょ。あれあれコロナでもできたでしょ。だ
ってまあまあ俺と DJ 一人、お客さん中乗り一人っていう
で、でっかい工程、
ワンツーマンでやるっていうね。
で広い工程でしょ。
広い工程、うん。まあこれオリンピックで採用できたらね、それはもう完全に密回避できるけど。
完全密回避です、う
ん。すっごいシュールな状況だからそれ、映像的に。うん、
はい。50代前半のおじさんの自分は、呼び名が変化していく、変化していく様をたくさん見てきました。
50代前半だったらね、それは流れをいろいろ知ってるでしょう。うん。
アベック。
カッパベック。
ナウイ。
ナウイ。
消えてるでしょうか。おじんおばん。これはもうおじさんおばさんですね。
おじんおばんって言わなくなったね。確かに。
とっくり。これはハイネックのことですね。
ハイネックで、アップルの創設者が着てるあれね。
直帰はベスト。
直帰もね、これベスト。まあ、これだってベストってのはでも、防弾ベストとかっていうのは未だに結構そのミリタリー用語として。
防弾直帰とは言わないでしょ。
うん。ボディーアーマーとか言うけど、
まあ、直帰だったよね。
直帰。うん。直帰ってやっぱ、あの、スーツの下、スーツというか背広の下に着てるピタッとしたものを想像するね。うん。
はい、でハンサムがイケメン、
うんうん、
で
ハンサムねイケメン、
今モンペというと、
うん、
モンスターペアレントの役ですが、
お
うおう、昭和生まれの皆さんは農家のおばさんとかが履いている野良着のことを思い出すんじゃないでしょうか。
モンスターペアレントのことモンペって略すんだ。俺はそれ知らなかった。
モンスターペアレントのモンペ。それとお恥ずかしい話、
うん、
国鉄が分割民営化で JR になった時、
うん、
首都圏の山手線や京浜東北線や中央線などのことをイーデンと呼ばせようとして全く定着しなくて、今では普通に JR 線と呼ばれてます。
うっすら記憶にあるかも、イーデン。
イーデン。
うんうんうん。
イーデン。まあ今はバイデンって呼ぶからね。
バイデンなわけねえだろ、お前。なんで、なんで世界規模の名前がその国鉄の後に。いや、だから、中則さんってのは JR
関係で働いてる50代前半の。
前半ね、そこをね、俺がよく後半って間違えちゃうから、念を押してきた。
後半ってことでもいいけどね。
中則さん、そっか。いやいや、まあでも、イケメンってさっき出たけどさ、イケメンなんての言葉、90年代の中盤頃ぐらいかな、聞いたの。その時はさ、イケメンって結構ダサいやつに使ってたけどね、なんか。
そうだった？
うん、あのね、ダサいやつっていうか、ホスト風なやつ、
うん、
ホスト風ファッションをしてるやつのことをイケメンって呼んでた気がするんだよね。
うん、
だから今はもう正真正銘、ジャニーズジュニアのイケメンとか言うけどさ。
だってさ、
うん、
あの、加納栄子さんのさ、
うん、
ギャグがラーメンつけ麺俺イケメン、
イケメン、
僕イケメンか、
うん、
あれって何年ぐらいだっけ。
あれはいつだろうね、うん、でもまあイケメンっていうとなんか一回りしてこうと尖った髪型こういう感じのやつとかさ、うん、ああいうの見てお前イケメンだなみたいな、ちょっと小バカにしたニュアンスで俺使ってたイメージがあんだよね、
うん、
でいつの間にか今はもう正統派に普通に褒める言葉になってるけど、で、うん、っていうか今イケメンって使ってんのかな言葉で。
今イケメンは使うよ。あの、子供たちでも使う。
うんうん。
う
ん、あと俺まあ、俺個人的に変わってきたなって思うのが、
うん、
90年代はさ、マクドナルドとかさ、
うん、
ロッテリアとか、まあケンタッキーとかそういったことをさ、ファーストフードって呼んでなかった？
ファーストフード、うん、
で今さそれファーストじゃなくてファストフードっていうようになってない？
その話さ、おしょうくん先週言ったよね。今ちょっとまた怖くなってきたんだけど大丈夫？まさにおしょうく話したよね。
はぁ？
いや、はぁってこの番組のタイトルはぁですけど、
バカじゃない？
え？
何言ってんの？さあ次行こう。
ちょっと待って、これ本当におしょうくんやばい、うん、
いやいやいやいや、知ってっから、同じ話を俺は同じく今話そうと思ったの。
同じテンションで？
同じテンションで。
うん。
はい、どうぞ。
それで、
はい、どうぞ、行こう、次行こう。
そう、話をしておしょうくんは、だから名前が、うん、呼び方が変わったやつってどうかなっていう、入り口ではですね。今、入り口から一周してそこに戻ったよね。
怖い怖い怖い怖い
怖いよ怖いよ怖いよ、
自分が怖い
怖い怖い怖い、本当に。
自分が怖い。
いや、だからそれ入り口で入ってって、 出口見つけたやつ、いや、こっから入ってきたからっていう、それですよね、これ今起こった。
怖い怖い怖い。
なかなかないよ、これ。
ほんと怖い。
もう、笑うセールスマンも途中まで聞いてた時以来の衝撃です
。怖いよー。どうしちゃったんだろう。本当に将来、これどうなっちゃうんだろう、このまま。
やばい、もう、あの、まあ、毎週、
うん。
もう、おしょうくんが同じ話を一個はするっていうルール。
やばい。
やばいよ、これ。
1ヶ月前とかに、1ヶ月前っていうか、たぶん、3ヶ月前、半年前にしたエピソードトーク、たまにするっていうのはわかるけど、
わかるね。
編集した話をもう1回するっていうのは、これやばい。
しかもね、だって、その話でこのテーマになってるからね、言ったら。
そうだよね。うん、本当に入ってきたところにまんまと俺また出ちゃってる。
まんまと戻ってきた、これ。
うん、やばいよ。
楽しいことが今起きてたよ。
なんでしょうか。
これはね、僕のフリースタイルスキルではどうにもできない。どうにもなんない。はい、ちなみにね、
はいはい、
おしょうくんのファーストフード、唯一ね、僕今話してて、
うん、
すごい思い出したのが、オクテポルシェさんが、
オクテポルシェさん、うん、
ロマンポルシェのライブを見に行った時に、エビスミルクかなんかで、
うんうん、
その時に、まあ、ロマンポルシェのライブはもうすごいテンションでやってて、その時も、うん、バットでね、
うん、
弾を、ゴムボ玉を、
うん、
敵に向かって
ポン。あ、そうそう、やるんだよね。ガーンって。
で、さんざっぱらこう。で、その間、ユーコーさんが後ろでタバコ吸ってるんだ、こうやって。
むちゃくちゃだよね。やっぱ、サイプレスウェイのとロベルト・ヨシノ的なさ、
うん、
わけのわかんない、
すごいテンション、そう。で、奥手さんが、球をあらかた打ち終わった後に、
うん、
バットをバーンって投げ捨てて、
うん、
乗ってるやろ、絶品チーズバーガー、全然絶品じゃねえ言ったのが、すげえ、しかもお客さんが、うわーって言って、そうだ、そうだとか言って、すごい会場が一体感に包まれたのを思い出した。
すっごいね、一番大きなとこ否定してるっていう、すごい、ね、それも権力に立ち向かってるよ、本当に。絶品って言ってんのに。
絶品チーズバーガー全然絶品じゃねえ。
冠としてうめえ売ってとこをもうかなりね、へし折ってくるっていうのは相当それ立ち向かってるね。
うん、もうそんなこと大声で言う人がいんのかみたいなね。いろいろびっくりみたいな。
もうめちゃくちゃ弱えパブリックエナミーって感じのなんか。
めちゃくちゃ弱えパブリックエナミ
ー。すごいね。
でもすごい賛同は得てた。会場は本当にその通り。
うおー、その通りだーって。
もう何なら僕なんて次の日買いに行っちゃいましたから。
すごいね、人動かしてんじゃん、もうそれ。ライブで人動かしてるってもうヒットラーだからね、これ。
確かに奥手さんが言ってる意味がわかるっていうか、
うん、
いい良さげな感じになってるせいで、
うんうん、
ジャンク感が薄れて、
うんうん、まあ高級感出してきたんだ。
そう、なんかやっぱ、ね、これじゃない感がすごいあって、
やっぱそのごまかされんな、メディアに騙されんなみたいな、
されんな
すごい熱いメッセージ。
絶品じゃねえからみたいな。
いや、そんな熱、あ、そういう勘ぐりすぎだから、もっとストレートに笑いが欲しかっただけでしょ、それ普通に。最高っすね、じゃあ。
はい、七時さん。はい。
七時さん、初ですか？
いつの間にかグルジアはジョージアと呼ばれるようになりましたが、
うん、
もし今リングスね、格闘技のね、
うん、
リングスグルジアもリングスジョージアになるんでしょうか。リングスグルジアってグルジアの団体ね、うん、支部があったんですけど、
うんうんうん、
グルジアの方がなんか強豪感がジョージアよりありますっていう、ね、
すっごいちょっと俺に伝わってこないニュアンスだなそれ。プロレス、
まあだからグルジアって国ね、
うんうん、
大丈夫そこは。
もうなんとなくあるなって感じがする。うん。
まあ、グルジアって呼ばれた国が今、ジョージアっていう。
国名がそのな、呼び名が変わっただけ。
うん。書き方は一緒なんだよ。
おーおーおー。
呼び名が、ジョージアになったっていう。
うん。
そう。
ジョージアって言って、やっぱ、なんかやっぱコーヒーとか思い浮かべちゃうけどね、日本
だと。まあまあまあ、日本だといろいろあるからね。
うん。
うん、で、そのリングスで前田明の団体が、
うん、
の支部が、リングスグルジアっていうのがかつてあったんですけど。
はいはいはい。
まあ、もうそれはなくなっちゃったんだけど、
うん。
リングスグルジアだったってことは、これ今リングスジョージアになっちゃうのかっていうので、
お
う
お
う、グルジア、リングスグルジアの方が強そうに聞こえるみたいな気はしませんかっていうね。
まあなんかちょっと込み入った名前感があるからな。
込み入った名前。
うん。なんとなくサブミッションとかも強そうな感じがする。ジョージアよりは。
うん。オショア。
おしゅわ。おしゅわはちょっと弱い。なんか、シュワちゃんも、おしゅわみたいな。
おしゅわ。
おしゅわちゃんみたい
な。おしゅわ。いいよ、おしゅわってなんですよ。あの、丁寧な鬼感じだね。お茶間の音とかの。
DJ おしゅわは弱そう
だ。みたいな感じ。
そういえばさ、プロレスで言うとさ、
うん、
昨日、今日とかでさ、猪木さん死亡説出たよね。
あれは、
何なのあれ？
原田山本さんが、
うん、
リングの上で、新米久志さんが、
うん、
喋ったので、
うん、
最近、猪木さんの、
うん、
説なのが出てますが、うん、本人がリハビリで頑張ってます、動画も上げましたっていう話をしたのを。
猪木さんは今、怪我
治療中なの？リハビリ中なんですよ。
リハビリ中なの。
難病してね。うんうん、でその話をターザン山本さんが、
うん、
アントニオ猪木さんが亡くなったという、
うん、
話が飛び交っていますっていうところだけをツイートして、
うん、なるほど。
でそれでみんなえってなったみたいな。
いやまあまあ一瞬えってはなるよねそりゃ、うん、ただネットニュースとか別に何もないからさ、
うん、
まあ嘘かなと思って。
いやあの YouTube でさマッサージ受けてる YouTube あるよ。だから猪木さんが、
いやーでも一瞬ヒヤッとしちゃったけどねやっぱそれ、うん、え猪木がってやっぱさ
びっくりしちゃうよね。
うん、じゃあやっぱあのねもう志村けんさんはお亡くなりになってしまったけどさ、俺らがちっちゃい時やっぱ志村けんが死亡説出た時ぐらい一瞬ヒヤッとした感覚に近いもん
ね。小学校の時だよね。
そうそうそうそう、
なんか何だったんだろうねあれね。
だからあれはもう本当ツイッターなんか全然ネットすらない時代、
インターネットもない時代でしょ、
うん、小学生の口コミ力が初めて試された瞬間だよね、うん、
全国の小学生の口コミで広がったわけでしょ。
うんうんうん、すごいよね。うん、やっぱ同世代の人に聞くと、あ、小学校の時やっぱ死亡説、ね、熊本とか、いろんなところ全国各地であったわけだからね。
全国で、みんなそう思ってたっていうね、うん。
やっぱ小学生たちは大人気だったからな、本当に。
あ、はい。暑いってことだからそれ CM 無理やり差し挟もうとするからそういうことなんだよ。無理やり自分のチャンネルの CM 入れようとするから。
やっぱね、これ、このサバイバルベスト、これを着てさ、うん、サバイバルゲームとかやってる人たちすげえと思うよ。むちゃくちゃ熱いもん、普通に着てるだけで。うん、
あ、これ、競輪太郎さんがね、中野さんと同じのを投稿してた。
お、なになに？
国鉄イーデン JR って
。ああ、やっぱり、これもデザインによってだろうね、本当に。
ナウイトレンディーイケてるっていう流れ、うん、これも中野さんと同じで、
うん、
競輪太郎さんは50代前半の方なの。
50代前半だろうね確実に国鉄職員のね、
うん、はい、ミスター手塚、
はい、手塚さん、
先週の放送を聞いて私もミスターを変えてマイカ手塚に改名したいと思うのですが、うん、マイカデリックからの引用なので、う
ん
う
ん、マイカ
購入いただけるでしょうか、ダメならまた考えます。
マイカ手塚ってすごいなんかピン芸人感かなり溢れてるけど、
マイカ手塚、うん、マイカーって感じでいいよね。
マイカーなんか あのお決まりのギャグでマイカーっていうのはある芸人さんっぽくていいね。なんか、
うん、あのちょっとじゃあマイカーのギャグやってみて、うん、
へーへーへー、マイカーこれですね。
いいいいいい。
今の常にこの明るくポジティブに行くピン芸人。
うん。
何今週
マイカって、
マイカ。R1 ですからね。今週末。今週
曜日。
あんまり注目されてないけど。
出るよそれで。
なんでいきなりこっから出れんだよ。このマイカ一本でしかも決勝決まってる。そこ
でマイカ。
マイカ。
うん、まあじゃあ、ちなみにね、マイカデリックで思い出したんですけども、うん、
はいはい。
2日前、
うん、
3月3日、真田陣の誕生日だったんですよ。
ああ、真田陣といえば、ひな祭り。あの、一番男臭い、ブサイクな男のくせにひな祭りっていう女の子の日に生まれてるっすね。
ガキデンのヨシ君もそうです。
ヨシ君もね、そうだね。
同じ日なんだよね。
あ、そっか。同じ日か。
同じ日なんだよ。
うんうん。
あのフェイスブックやってると、
うん、
誕生日なんかずらっとなるんで、
うん、
スタナとヨシ君一緒じゃんとか思って、
すげえ、うん、そんな近いとこ一緒だったのか。
そうそう、で僕久しぶりにね、
うん、
サナダ人に連絡じゃないけど、
うん、
もうフェイスブックのコメントに、
うん、
スタナ誕生日おめでとうって書いたの。
おうおうおお。
した返事が、
うん、
返事どんなんですかと。
あ、返事来た。おお、マジで。うるせえバカ。
ね、それがサナじゃん。
うん。
それがサナだよね。僕らの知ってるサナそれでしょ。
うんうん。
うん。返事はね。
うん。
ありがとうございます。精進いたします。
すごい。
誰だよと思ってる。
政治家かなんかになったのだ。
何をサナたちには。名前はっていうね。
すごいね、その言い方。むちゃくちゃおじいさんみたいじゃん、もうなんか。
なんなんだっていう。もう
なんか、
気持ち悪いわ。
会社の相談役とかやってそうな、くらいのおじさん。
あいつさ、ガールズバーをいっぱいやってさ、
うん、
社会的地位がもうさ、
実は
実際だからうちらの年齢の人って本当はそういう感じなんじゃないの？
いやまあ40半ばだったら本来だったら会社のいい、
ありがとうございます、
ね、
今後も精進いたしますみたいな、
うんうん、
だからそのなんつうの社会人的な返事を僕がされてるっていうのもすごいんだけど。
なんか成長してんじゃん。なんか俺らが知らないぐらい、もしかしたら。
成長しすぎてもう知らない人になってるみたいな感じだから。
すごいガッ、超真面目おじさんになってたりしてね。
怖いよ、なんかちょっと怖かったもん。なんか誰だろうこの人って思わず傭兵に相談しちゃったもん。
ったみたいな。そっか。タナはフェイスブック上にはいるのね。
いるの、いるの、います、います、
うんうん。
お店の告知とかしてるよ。
うんうん、
僕がお酒飲まないからさ、
うん、
今ワインバーな、ウィスキーバーかな、あの、
うん、
あのサナが株式でやってんの。
うんうんうん。
なんかね、ちょっと、ね、ウーロン茶飲みに行くっていうのかな、みたいな話。
ウーロン茶じゃなぁ、まあ。そっかそっか、
はい、スパイリーさん、
はい、スパイリーさん、
今週の道団子、
うん、
AV 機器の巻き戻しが DVD の普及に伴い早戻しになった、ね、
ああ、
VHS がテープだったから巻き戻してたけど、まあ、DVD はまあ巻かないからね。
まあビデオテープはほんと巻いてたからね、
クルクル
ペットテープとかもね、
うん、っていうことで DVD はやっぱ待たないから早戻しになったっ、
ね、早戻し戻す、うん、そっか、まあそれまあ正しいね、うん、まあ巻き戻しは変だもんな DVD で、
うん、あと最近翔さんぐらいからメガネかけてるんですが、
うん、
最近メガネのことアイウェアという人がいますね。
あーアイウェアってね、はいはいはい、うんうん、俺もねエアガン打つときにさ、あのこういうまあシューティングゴーグルっていうのなんだけど、やっぱこれをさ、うん、例えば、ネット通販とかさ、で見ると、これはアイウェアってところ
のジ
ャンルで検索すると出てくるね、こういうのは。
アイウェアなんだ。うん、
でも、メガネ、日常かけるメガネのことをアイウェアって言うの、
ね、
うん、それちょっと違和感あるけど、うん、サングラスとかのことはなんか言いそうな気もするけどね。
うん、
アイウェア。あー、なるほどね。
うん、はい、まあ、そのとこ、あ、ちなみにですね、これだけ、うん、14K2 さん。
うん。
おしょうさん。
はいはい。
スーパーカップイカ焼きそばが復活ですって。
お、マジで？
うん。
イカ焼きそば、もう
か、スーパーパック、大盛りイカ天ふりかけ焼きそば&イカ焼きそば。
発売終了になってたけど、復活すんだ。うん。
あ、
すげえ。そうそう、
復活、復活。
そっかそっか。じゃあ、ちょっと買ってみよう、
ね。うん。味が一緒かどうかね。
うんうん、
うん、
いやなんか早いな、でも復活すんの、
いつも
お前く
すられてんじゃないのこれ、かまし入ってんじゃないのこれ
なんでスーパーカップのかましってイカ焼きそばのかましってどういうこと、
かましといたんじゃないの。
あー、でもそれはちょっと嬉しいね、
うんうん、
あれは本当美味しいからな、
うん、
はいはいはい、以上ありますか。
はい、はい、こんな感じですね、ありがとうございます。
ぜひともあれなんですけど、
あ、高澤さん、はいはい、
名前が変わった系で、うん、ぜひヒップホップ界の大先輩お二人にちょっとこれはちょっと聞いてほしいんですけど、
お、なんぞね、
じゃあなんかあの未だに僕がちょっとあんまり受け入れられないやつで、
うん、
あのサンプリングビートのことを最近なんかブーンバップっていうじゃないですか。
あ、
サンプリングに限らずなのかな、
まあ、ね、まあ、
昔っぽい、
うん、
うん、
そのまま90年代のヒップホップとかそんな感じの時代のもの
こんな、なんか、ウータンみたいなやつ。
うん、
プレミアとかウータンみたいなノリの。
じゃあ、トラップ以前の曲、ヒップホップね。
うん。あれって、なんか、急にその呼び名出てきたじゃないですか。
ブンバップね。
うん、ああ、はい、俺はなんか、出没した瞬間っていうのはよくわかんないけどね、あれ。
僕なんかだって、ブンバップって言ったら、もう、KRS-1 のセカンドソロアルバムに入ってるみたいな。
ブンバップ。オリジナルラップ。
ブンバップ。オリジナルラップって、マイカデリカルで言ってますからね、
僕
ね。
あれ、あれ
じゃあ僕も自分のものにしていい？
ダメだよダメだよ
20年前に言ってたんです
よ。今の使ってるブーンバップと意味合いが違うでしょ、うん、
オリジナルラップですね、うん、
でもブーンバップなんかそんな曲名の
マイク振り回すまるでヌンチャク
ヌンチャクバ
ーオリジナルラップ、
ラップあ、いいラインですね。うんうん、それはでも誰が海外が海外で使って始めたのかな。
そうそうそう、ブーンバップですけどね。
うん、
なんかこうなんかブーンバップってなんかちょっと言うのなんかなんかなんか
アルケミストとかさ、
うん、
そのストロングアームステディとかさ、
うん、
スタティックセレクターとか、
うん、
マックポールとか、まあ、そういうプロデューサーの音だよね、多分ね。
それさ、そのブーンバップっていうのは、うん、ちょっと皮肉を込めて言ってんの、それともリスペクトを込めてんの？
リスペクトでしょ。
あ、もうその90年代。
皮肉を込めて言ってんのは、ズームギャラズのバルニーちゃんが、うん、ブーンバップ G って言って、ジジイっていうのが後ですけど、ブーンバップ G って言って。
あそれは、やばいね、その、最近どっかのさ、おじいさん議員がさ、老害って言ってるよ、ダメだろうみたいな怒ってる議員いたけどさ、なんかそれに近いというかさ、もうなんか、やっぱ、老害、ヒップホップ老害って言われるんだね、今の若い子に、俺たち。
若い子に、ブンバップから、ブンバップは分かんねえやったら、ヒップホップは分かんねえんだ、みたいな、そういう感じになっちゃってるんじゃないの、うん、
まあ、まあ、サンプリングして作るヒップホップなんてのも最近、ほんと少なくなってきてるからさ。ね、
実際、ネットフリックスでさ、おととい、3月の1日に、ビギーのドキュメンタリーがアップされたんだよ。
お
ー。で、そのずーっと本人の幼馴染でずーっとツアーとかも全部ついて回ってる、
うん。
やつが回しているカメラの映像とかもいっぱい出てきて。
はいはい。
で、まあ、久しぶりにさ、見てさ、それ以降だってもうビギーばっか聞いてるもん。
うん、ああ、やっぱその、そのね、ドキュメンタリーっていうのはビギーのそのいわゆる事件、殺人事件にまつわるものとかじゃなくて音楽的な背景。
ビギーの生い立ち。
生い立ち。
母さんと、うん、パフィーが、プロデューサーで、
うん、
ビギーのお母さんとね、
うんうん、
でそのインタビューとかも載ってて、
うんうんうん、
で子供の頃はこういう風に育ってとかで
だって子供の頃はいわゆるストリートで売りさばいてる人だったわけですよ。
その辺の仲間たちとかの
やばいものをストリートで売りまくるハスラー、
10代の頃のだから不良、うん、めっちゃ不良なビギーの写真とかいっぱい出てきてさ、
うんうんうんうん、
で17歳で要はその、まあ、ちょっとだけ映像が、かなり前から出回ってた、そのビギーのフリースタイルで、要はあれバトルをやってるんだけど、うん、
はいはい。
で、シュプリームってやつと、ビギーのバトルが乗ってて、
うん、
そのビギーのラップすごいよ、17歳の。
まあ、その、デビュー前、まだじゃあ、
デビュー前。だからそれで、やばいってなって、
うん、
録音しようって言ってデモを作って、
うん、
で、そのデモがソースのアンサインのハイプに乗ってっていうの
が、パーティー&ブルシット。
パーティー&ブルシットの前にね。
前なんだ。
パーティー&ブルシットの前に、
うん、
DC ってやつがやってるアンサインドハイプっていう、要は、新人ハックスコーナーソースの、
うんうんうん、
ビギーをのテープを送ったら、
うん、
まあ、そこに乗って、
うん、
それで、パフィーが、その、ソースの、そのコーナー持ってる人に、なんか最近新人でいいやついないのみたいなことを聞いたら、
うんうん、
ビギーのテープ、こいつやばいから聞いとけって渡されて、
うんうんうん、
パフィーがそれ聞いて、なんだこいつってなって、
す
ぐに呼んで、部屋で面接したっていう、その面接の様子とかもパフィーがインタビューで、うん、喋ってて、要は、入ったらもうすぐに、とりあえず今ラップしてみろって。
うんうん、
で、ビギーにラップさせたらもうすごいのが出てきたから。
一発でこいつはもうとんでもないことになるっていうね、手応えがあったんだろうね。
やべえよってなって、それでパーティー&ブルシット、ちょうどその時パフィーが、
うん、
プロデュースも任されてた映画のサントラの曲として、うん、パーティー&ブルシットを撮った。うんうん
なあ、そこから世界的ベストヒットとなるファーストアルバム、レディー・オア・ダイっていうのがリリースされてくるわけよね。
イージー・モービーのインタビューとかも出てきて、イージー・モービーってこんな顔、こんな喋り方すんだみたいなのとかね。
まあね、ビギーはまあ銃殺されて亡くなってしまったわけだけどさ、今生きててトラップビートとか乗りこなしてるビギーってどんな感じなのかなとか、ちょっとね。
いろいろね。
いろいろ考えちゃうよね。
まあでもやっぱね、ラップ聞いてたらほんとラップかっけえなこいつって思った。
まあまあ声だけでも全然かっけえっていう、
うん、
数少ないね。うん、ラッパーが残念ですけどね。うん、
はいはい。まあ、来週のテーマ、泥団子。
どう来週のテーマね、まあ、今週さ、結構その動物にまつわるニュースが結構あってさ、
うん、
タイで今週ね、漁船がタイのね、海で炎上しちゃったの。
うんうんうん、 で、炎に。
そうそう。
火事ってこと、
うん、そう、火事になっちゃって。でまあなんか多分釣り船とかそういう木でできてるような、そんな大きな船じゃなくて、うん、なんだけど、それがもう燃えちゃって、まあ人は救出されて、助かったんだけど、うん、その後ね、こう、よく見、その燃え、転覆して燃え盛ってる船に、よく見たら猫ちゃんがね、乗ってるわけよ。で、その写真もあるんだけど、その猫ちゃんがね、もう、船の隅っこの方にね、4匹ぐらいね、みんな、
4、うん、
だからタイとかってやっぱ船とかも乗ってるんだろうね。で、こうなんか、身を寄せ合ってさ、本当にどうしようどうしようってなってんの。すっごい切ない写真でさ、でもそれをタイの海軍が、もう、バーッと泳いでって、猫ちゃんたちを救出したっていうね、ちょっとこう、あったかい出来事があったり、かと思えばね、その、イギリスの、ロンドンのね、駅で、電車、快速の電車みたいなのが、駅で止まってんだけど、電車のね、上ってこう、パンダグラフってあるじゃん、この電流が走ってる。あの、電流のパンダグラフのと電車の間のすごい危険なとこにね、猫ちゃんがいて、猫ちゃんがいて、ね、身動き取れないっていうか、降りることもできなくて、
うん、
なんかもう怯えてるだけの猫ちゃんがいて、それもなんかイギリスのその、鉄道の職員さんが、ちょっとこう屋根の近くまでなんか台かなんかを上げて、その台の上に猫ちゃんを一回バウンドさせて、こう地面に落とすって救出劇とかがあって、なんかね、もうすぐちょっとやっぱみんな世界中動物のことを愛してて、なんかほっこりするようなニュースがあって、まあいいなと思ったんだけど、まあそんな感じでね、あなたが助けたこと、助けられたことみたいなテーマどうでしょう？
ああ、はいはい。助けたことあるいは助けられたことね。
うんうん。まあなんだっていいんだよ。なんかこう、本当にご飯食べてるとき醤油が足りなくて、隣の人が貸してくれたとかでもいいし、うん、まあそんな大きな話じゃなくても、
うん、うん、いやいろいろあると思いますよ、うんうん、僕もあの一昨日ぐらいさ下北沢歩いてたら、
うん、
あの声をかけられて、
うん、
それでそのまあ今日ももしかしたら見てくださってるかもしれないんですけど、配信をいつも見てますっていう人、うん、
おーおーおーおー、でラスチャンネルを見 て,
て、ね、そうそうそう、でしかもそのチャット投げ銭のやり方うまくできないから、
うんうん、
お会いした時に渡そうと思ってたんですよ。
で、
現生投げ銭を、
おりゃおりゃ
受け取ってくださいって言って、で、まあ、ありがとうございますっていう、もうあのいつも見ていただいてありがとうございますって話だったんだけど、
うん、
それで、じゃあ、つって立ち去った時に、財布、うん、ポケットから、カード入れを落としてて、
うん、おうおうおう、
そしたら、横でタバコ吸ってた会社員の昼休みの人が、うんうん、あ、落としましたよって言って、こう、ちょっと追っかけて持ってきてくれ
る。おー、めちゃくちゃいい人だね。
うん、いやー、なんか。
これは助けられたね。本当に、追っかけてくれるなんて、相当、まあ、めちゃくちゃいい人に巡り合えた。
いろいろ、パスモとか入ってるカード入れでさ。
うんうんうん、うん。
いや、なかったら結構やばかったんだけど。
うんうん。
見つけてくれて、うわ、嬉しいなっていう。
いやいや、ほんと、急ペースだね、それは。
猫もさ、さっき船に猫って話したけどさ、
うん、
あれだよね、三毛猫のオスは、
うん、
漁師が船に乗せるよね。
三毛猫のオスっていうのは結構少ないよね、多分。
そうそう、だから、三毛猫のオスがいた場合、それはもう幸運の。
幸運の象徴としてか。
うん。
なるほどね、そういうことかもね、じゃあ。
それで、その漁船に乗っけるっていうのは。
うんうん。大体三毛猫の、なんか不思議なことに、メスばっかなんだよね。
うちの三毛猫も3匹、3姉妹だったからね。
うんうん。うん、なるほど、そういうことで漁船に乗ったのかも。うん。
まあじゃあ、助けたこと、助けられたことをね、泥団子で、はいはい、募集します。うん、メールが、info@hotgate.link info@hotgate.link Twitter、ハッシュタグ、カタカナでダンスおしょう、
はい、
あと YouTube のコメント欄などなどに、投稿をお待ちしております、うん。よろしくお願いします。
はいはいはい。
じゃあ、まあ、おしょうくんはさっき CM やったけど、もう一回告知。
はい、ということで、DJ おしょうのワクワクチャンネルっていうね、まあ、おもちゃをいろいろエアガンだったり、うん、こういうフィギュアだったりをレビューするチャンネルを、やってますんで、ぜひともね、ほんとここで告知するとね、登録者が増えるからありがたいんですけど、うんうん、ぜひ登録者増やしたいんでお願いします。
目指
す
DJ おしょうのワクワクチャンネル、
うん。今週はちなみにね、お金のチョコっていう、チョコレートにお札のカードが入ってる、 うん、そういう駄菓子があって、うん、それをね、ちょっとこう開封していくっていうね、うん、そういうなんか、子供たち、ワクワクみたいな感じのものをやるんでね、ちょっとエアガン今週はお休みです。はい。
子供たちワクワク。うん、はい。僕はですね、まあ、いろいろ、配信がありますが、
うん。
来週の配信が、僕のチャンネルは月曜日、8日の月曜日が、憲法学者の木村草太さんをお迎えして、はい、新学期前のね、学校校則とか PTA について、うん、考えようっていう回です。これで、
すごいね、
うん、9日が、沖縄タイムズ新聞、沖縄タイムズ新聞、沖縄の新聞の、阿部隆記者に来ていただいて、うん、辺野古と陸自の併用、併用問題等々、ね、うん、について伺います。うん、それで、10日の水曜日は、もう3回、2回目出てる、春木翔子さん、東京江戸博物館のね、
うん、
春木翔子さんに来ていただいて、うん、それで、村上隆と木彫りの熊っていうね、それでね、喋っていただこうと思ってます。はい、で、3月の、まあ、12、また昼からなんですと、ジブさんチグッドウィークと、ハっていうあれになってますかね。で、
すごいね。
ちょっと先なんだけど、まあ、4月の11日に、
うん、
僕の、あと、残り余命1年のね。
余命1年ってもうすぐじゃないかよ。
もうあと1年
しますから。ちょっと第3分野してくれよ、俺にちょっと。いろいろ、コロって言ってからじゃ遅いから書いといて、ちょっとお正
に。そうだから、鼻くそと大腸に詰まってた便をお正に残す。
だから、うんこだろ、すんなって言ってんだろ、本当によ。やめてくれよ。
まあ、それと、多分なんだけども、今、僕も完全に一人でやろうかなと思ってますが、ベーソンズが参加してもらいますけど、
うんうん。
うん、なんか、独演会ってやつですね。
配信、
まあ、ちょっとそれ状況がどうなってるかわかんないから、
うん。まあ、そうだね。結構その解除、緊急事態宣言解除とか解除にならないとか、いろいろ、結局東京解除じゃないん
で、2週間、ま、2週間延期だよ。
うん。
その会見をさっき菅さんやってたんだけど。
うんうん、
で去年はだから4月そのもうイベントやるところじゃない。ね。
そっか、もうあれから1年経ってんのか。
近隣の時期に、ね。
うん。
ドンピシャだったわけですけど。まあ1年経ちましたけどね。っていうのをやろうと思っておりますので。うん、まあ、もろもろ、告知事とか、いろいろ、チェックしてくださいっていう感じです。うん、ドル単語のテーマは、助けたこと、うん、助けられたこと。
はい。
お待ちしてます。ということで、
片目
のラゴンキーこと、ダースレイダーと、
はい、ワクワクチャンネル、DJ おしょうでした。
ワクワクチャンネル、うん。はい、皆さん、二人揃って、
はーい。
さよなら。